皆さんこんにちは。BAB ジャパンさんの、セラピストの、対談をまずね、お送りしたいと思います。今日のゲストはドドーン、
はい、大野由里子と申します。はじ、い、めまして。
はじめまして。今日本当に先ほどお会いしたばっかりでね、はい、はい、いきなり何だっていう話なんですけど、ね、はい、シリーズでね、本当にこう長く続けてらっしゃる本当に有名なセラピストさんをお招きしまして、でなぜこのセラピストというか、まあ、セラピストという括りでいいのかっていうのもあるんですけども、
はい、いいと思います。はい、
うん、でヒーラーさん、まあそういうふうにスピリチュアルにこうあちらとこうねつながるその能力を持った方々、まあ広くですね、まあ、前回は有名なその、リンパケアのね佐藤先生、まあ基本的には物理学をベースにしてらっしゃるので、はい、がっちりこの数式的なことで落とし込む理論を落とし込むような先生で、その前はまあねちょっと魔女的な
魔女的な
野草とかそういったのを薫香というなんかアロマセラピーの中でもこう焚いて、
はい、
そもそも昔の儀式のようにですね、
はいはい、
される人で、まあ、魔女というふうに呼んでるんですけども、
いや興味深いですね
方とか、まあはい、いろんな方々をお呼びするこういうコースなんですね、はい、でまた最近だったらセラピストさんとか治療家さんとか多く増えてくる中で、うん、
はい、
まあ、古くからまだ全然セラピストとかヒーラーってなんだっていう状況の中からずっと続けてこられた人、まあ、なぜこれは続けてこられたのかっていう、はい、ちょっとこう振り返っていただきながら、
もう、ね、呼んでいただいてありがとうございました、
はい、という対談です。
はい、
早速ですけども、はい、もうまあ、この道といったらどの道なんだって話なんですけど今どんな活動を普段されてらっしゃるかから聞いて、
普段ですね、はい、はい、主な活動は2つありまして、はい、で1つはまあ、日本の神様カードというのを、うんうんうん、作らせていただいた関係 で、
は
い、まあ日本の神様とか、うん、はい、古神道とか
神道、
はい、そういうものをお伝えしています、う
ん、なるほど。
それからもう一つは、うん、古代の英知と言われる、まあ、英語で言うとノーイングって言うんですけれども、はい、まあ、そのノーイングの古代の英知をお伝えするとともに、うん、まあ、いろんな心理療法、うん、それから、そうですね、催眠療法とかを使って、まあ、セミナーだったりとか、うん、スクールだったり、それから個人のセラピーをやらせていただいてます。
個人のセラピーをね、
はい、
ノーイングっていうのはこれは何かもともとある
もともとはですね、はい、私 の、 まあ、師匠と呼んでいる人なんですけれども、はい、アメリカ人 の、 心理学者で、うん、神秘家って言えばいいのかな、うん、
神秘家、
はい、ゲリー・ボーネルさん、
は
い、
はいはいはい、
という方がいて、
よく有名な方ですもんね、ゲリボーネル。
そうです。それで、はい、その方のもともと通訳という立場で、いろいろその内部から内面からその古代の英知というものを学ぶようになりまして、うん、ですからその古代の英知の源というのは、まあ、うん、ゲリーさんを通して私も学んでいったんですけれども、うん、
なるほどな。
レムリアとかアトランティスとかっていうその古代の時代にこう私たちの意識が今よりも本当に拡大していた、まあ一元の時代というのがあって、まあその一元の時代の英知をこう代々いろんなそうですね、系統とか伝統を通して伝えてきて、でまあ今に至るというのがノーイングなんですけど、そのゲリーさんっていうのはアカシックレコードってご存知ですか。まあアカシックレコードを読む第一人者というふうに呼ばれているので、まあその彼がアカシック の、 そのデータからいろんな下ろしたものであったりとか、実際にその伝えられてきた文献であったりとかを元にした、まあ古代の英知体系、
体系って
こと、体系
そういったものを現代に、まあ、蘇らせるか、まあ、応用して
教えてい
ただくっていうね。
ただ思うんですけれども、ね、そういうその古代の英知と言われているものは、うん、まあ、ずっと今の時代、縄文を超えて今の時代に、うん、例えば古神道だったりとか、うん、ネイティブアメリカンとか、はいはい、シャーマニズムですよね。シャーマニズムに色濃く伝わっているし、うん、あとはベーダとか、
ね、
それ
ベーダなんて、はい、昔5000年の歴史って言いますけど、ね、誰があんなの作れるんだっていうか知的体系をね、
はい、うん、すごいですね、
まとめられるのかって本当思いますもんね、うん、
あれやっぱりまあ、それだけそれこそその長い、ね、時を超えて今でも皆さんが使っているということはやっぱその中に本物といいますか、まあ、真理があるからこそかなっていうふうに思ってて、
あのノアの箱舟伝説ってね、はい、まあ、聖書やいろんなところにも出てきますし各地のね、はい、伝統の文献には散見されるらしいですね、はい、やっぱり実際にあったんだろうと、はい、
洪水はアカシックレコード的には、うん、1万3000年前に、うん、あったというふうに記録されていて、うん、で今アトランティスの遺跡が地中海の、うん、はい、ね、そこでいろいろ実際に発見されて
たので、うん、
あれはその1万3000年前に、うん、実はジブラルタル海峡が、はい、本当はこうくっついていて、うん、あそこは谷だったんだけれども、うん、その洪水によってジブラルタ、ラルタ海峡が切れて海の底になったっていうふうに言われています。
なるほどね、だから沈んだ先というか、
う
ん、
そうです ね、 ね、
皆さん大丈夫ですか、ついてきてますか、
あや
こういう流れで今日は
いいんでしょうか、
いや大丈夫です
よ、今日はこれで行っちゃってますか、
ね、行っちゃって、行っちゃ、いや全然大丈夫、本当にきっちりと教えていただいて、まあ、アトランティスとレムリアって、うん、まあ、こう対立的によく語られたりするんですけど、
そうですね、
まあ、性質がどうなのか、まあ、要は高度な文明がアトランティスで、うん、まあ、ちょっとエネルギーとかそういったものをねやっぱちょっと破壊的に使ったみたいな文明の僕は印象あるんですよね。
確かにそうなんですけど、うん、まあ、アカシックレコードってまた言いますけど、1万3000年ごとにいろいろ人類の意識が変わっていて、うん、でそういう意味では、うん、レムリアの方も、うん、やっぱり、一元っていうそういう古代非常に高い、うん、文明があった時代もあったと思いますし、うん、はい、でやっぱりレムリアの時代長いんですよね、うん、だから人によってはそのアトランティスまでを含めて、うん、まあ、レムリアだっていう人もいるぐらいで、うん、地域が、ね、違うんです
ね。なるほどね、あ、うん、アトランティスも含めてレムリアっていうか
っていう人もいる感じ。
僕らはねどうしてもその時間、うん、あんまり時間得意じゃないと話しましたけど、
はい、
時間が過去から、
はい、時間と戦う毎日ですが現在、
う
ん、
未来っていう流れてるって、まあ、この常識的認識で育ってますんで、はいはい、うん、時間は過去から流れる、だから古代も昔々の話だっていう認識のもとで話はしてますけど、はいはい、でもね実は本当は同時宇宙というか平行宇宙のように、はい、うん、アカシックレコードも古代の文明も存在していて、うん、で、まあ、洪水伝説のようにちょっと文明がぶつ切りになって、うん、また新たにねその文明が、うん、まあ、その文明の一部が古代文献として優れたリグベーダとか、まあ、古代のね、はい、まだ西洋化されてなかった、はい、土地土地に残ったいろんなこの伝説の中に眠っている、
う
ん、まあ、先ほどの話だけど ね、
ね、
うん、はい、僕らも今は超 LSI からもねこんなにメモリがちっちゃくなってるわけでしょ。
そうですね、
でその中にいろんな情報が集積されてるわけですよね、はい、僕はい、ストーンとかあるじゃないですか、パワーストーンとか、はい、ああいうのって多分その記憶媒体
メモリ、うん、ピンポン、
おお、何ですかこれ
別に何も意味はない
ピンポンっていう感じの、はい、うん、はい、ですよね、なんか僕、
はい、うん、サイコメトリーっていう方法がありましてね、あのね、そんなテレビもあったみたいですけど、やっぱり物には知性があるということで、で特にクリアな、だから何でもそうなんですけど、石をこう、まあ、左手に持って、うん、そうすると石が保持している情報っていうのはやっぱり、うん、あるんですよね、その知性が。で特にそのいろんな石の中でも情報量が多い、うん、たくさん記録できる石がやっぱり、うん、ケイ素クリスタル、
あ、クリスタルですか、
ね、なんですよ。
なるほど、じゃあいろんな情報がそこにはもう格納されているっていう、
格納されているんですね、なので、うん、今エジプトのピラミッドの上には実は、うん、ケイ素でできたディスクがあるというふうに言われていて、うん、まあ、そこに、うん、まあ、本当に地球上の歴史とかが全てその一枚に記録されていると言われているので、だから今もでも DVD とか、なんでしょう、チップなんかクリスタルなんですよね、うん、
あ、 そうなんですね、うん、一部じゃケースを使ってるってい
う、ね、いやっていうかなんかケースを使って本当に、うん、記録させているみたいで、うん、だからこれ本当の話らしいんですけど、今